火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
今日は住宅用火災警報器の交換の日だね。
そうね。この前料理中に煙が出た時は警報器が鳴ったおかげですぐに気づけたわ。
住宅用火災警報器をつけておいてよかったね。
住宅用火災警報器は火災の早期発見に大変有効です。大切なご家族を守るために設置後の定期的な点検や設置から10年を目安とした交換をお忘れなく。また住宅用消火器を設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないかもご確認を。日本消防検定協会からのお知らせでした。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は AKB48 グループの初代総監督としてグループを牽引、現在はタレントとして活動しています高橋みなみさんです。
おはようございます。
おはようございます。
高橋みなみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。このコーナー初登場
ということで、ね、そうなんです。お邪魔します。
はい、1ヶ月間よろしくお願いいたします。お願いします。では早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう、はい、今日は平成23年9月の台風12号で甚大な被害が出る中、懸命な活動に当たりました奈良県五條市消防団で団長されています74歳、桜井俊文さんとお電話がつながっています。
はい、桜井さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さあ、まずは桜井さんの地元五條市について教えてください。
はい、奈良県南西部の町で金剛山と吉野連山に囲まれ、市の中央を吉野川が流れています。
はい、
平成23年には台風による大雨、過去で例のないほどの大きな被害がありました。
そうなんですよね、大きな被害出たんですよね、はい、ではその平成23年の台風12号についてお伺いします。まずは被害の状況から教えてください。
はい、紀伊半島上空に線状降水帯が発生して、8月31日から9月4日までの5日間で雨量が1000ミリに達しました。4日には大東町清水地区で洪水による深層崩壊が発生し、巨大な土砂崩れに起こしました。さらに川の水が土砂を巻き込んで山津波となって対岸のウイという集落に流れ込み、23棟あった家のうち11棟を飲み込みました。一帯は家の立ち込め異臭がする悲惨な光景でした。
本当にこう想像しがたいほどの大変な被害があったんですね。五條市消防団はどんな活動をされたんでしょうか。
はい、9月4日雨季で大きな土砂崩れがあったという情報が入りました、
はい、
その日行けるところまででも車で向かいましたが、大量の土砂で道が塞がれ現場まで行き着くことができませんでした。それで引き返しました。私たちは駆けつけられなかったですが、被災した地域に住む団員が道路で至る所で寸断される中、安否確認にたどり着いていきました。
いや、本当に桜井さんご自身もこう被災された、なんか本当に大変なご活動だったんですね。台風12号での活動で何か教訓はありましたか。
一番の教訓は、避難の途中で忘れ物があると家に引き返して被害に遭い、亡くなった方が2名もいました。
そうですか。
一度避難したら絶対に戻らないということを徹底して伝えなければと思っています。
そして避難の呼びかけについて感じるところもあったんだそうですね。
避難をためらう年配の方が消防団からの呼びかけを受けて避難してくれたことです。消防団こそ地域に根付き一番信頼を受けていると感じました。皆さんにいただける組織で居続けたいと改めて思いました。
そしてまあその一方で団員の方々に対しても特別な思いを抱かれたそうですね。
自分たちも被災している中で一丸となり集中力を持って、行方不明者の捜索活動を行う団員たちの姿を見ていて正直すごいと感心しました、
うん、
消防団員というのは地域のために活動する立派な仕事だと考えています。団員には誇りを持って活動に当たってほしいと思いました、
ね、素晴らしいことですよ ね, すね。そして去年の11月地元奈良県で開催された地域防災力充実強化大会で五条市消防団の副団長さんが先ほどお話しいただいた台風12号での活動について発表を行ったんですね、
は
い、
あれから11年も経ちますが、うん、災害への心構えや活動を改めて考えるいい機会になりました。また全国からたくさんの方が手伝いに来てくださりお見舞いやいろいろ届きました。そうした方々に改めて感謝する機会にもなりました。
どうでしょう桜井さん、消防団の活動を陰で支えるご家族にはどんな思いがありますか？
はい、消防団の活動を50年以上続けていますが心よく送り出してくれる妻にはいつも感謝しています。災害時の出動に対する心構えや命の大切さを持ち合わせている人だと思っております。
素敵な関係性です ね,
本当ですよね。だからこそ50年以上も、ね、続けてこられたんですね。
50年って本当すごいです。
はい、それでは最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、災害はいつどこで起こるか分かりません。想定していない災害が各地で起こり大地震高い確率で起こると言われている時代、常に心の準備をして消防団の活動にも協力してほしいと思います。
桜井さん本当にありがとうございました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、はい、今日は奈良県五条市消防団の桜井俊文さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は高橋みなみさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝タバコはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気。実は失明する原因の第1位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を。日本眼科医会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲストは高橋みなみさんです。来週もおはよう日本全国消防団、ぜひお付き合いください。さあ、6時24分になっています。弥生姫さんからいただきました。埼玉県本庄市の方。今年も2歳の孫娘の成長を願い、家族揃ってひな祭りのお祝いをしました。綺麗なおひな様がいると部屋も明るく華やかなんですが、また来年お会いしましょうとおひな様を木箱のお部屋に帰ってもらいます。今日お片付けをするということですね。そっか、おとといだったらもういいですね。こうやって終わったらすぐ片付けるっていうのがね、おひな様は大事なんだそうですよ。うん、ひな人形の片付けをしますというね、古河市のラッキーちゃんからもいただきましたよ。そう、早め早めが肝心です。この後は日だまりハウスです。